First Trend。 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて吾妻編集長、今週のテーマは。
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は人気文具に学ぶヒットの作り方をお届けします。
はい、これ過去に番組で紹介したものの中で、その時は本物が出てこなくて気になっていたものがあったんですが、はい、今日は実物見られるということで楽しみにしています。
そうです、また買っちゃうかもしれないですね。はい、あの新型コロナウイルス感染症の拡大とともに、まあ、自粛生活が続きまして、まあ、自宅で過ごす時間が、まあ、格段に増えてきたと思います。はい、でまあ、ウィズコロナの今もですね、テレワークは拡大し、オフィスと自宅の境界が崩れつつあります。でこのような状況は文具業界にもまあ大きな影響を与えてですね、まあ、意外な商品が次々とヒットしてます。で人気の文具を取材して、ウィズコロナ時代における市場開拓の新たなポイントを探りましたので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今日のキーワードは
無印良品でぬか床が大ヒット。
コロナ禍で自宅でぬか床を育て、ぬか漬けを楽しむ女性、いわゆるぬか女が増え始めています。きっかけの一つは、2年半前に良品計画が発売した無印良品の発酵ぬか床。毎日かき混ぜなくていい手軽さが受け、前の年と比べて2倍のヒットになりました。なぜ今女性たちはぬか床を愛し、ぬか漬けに走るのでしょうか。ぬか女って何でしょう、初めて聞いたんですけど。
これですね、はい、あのぬか床といえば、普通はこう毎日かき混ぜるような、はい、まあ、手間がかかるものというようなイメージがあると思うんですけども、はい、まあ、その常識を、覆したその無印良品の毎日かき混ぜなくていい発酵ぬか床、
はい、
これ890円、はい、なんですけれども、はい、その発酵ぬか床っていうのが、まあ、入荷すれば、あのその日その分売れるためにですね、店側も、まあ、ぬか床さえあればその日の食品の売り上げがアップするというほどだったということで、発酵ぬか床はですね、まあ、抗菌性の高い特別な乳酸菌を使って発酵させているために、かき混ぜる必要がないんですね。
楽なんですね。
そうですね。でチャック付きの袋で販売されていて、そのまま漬物容器でとして使うこともできると、はい、いうことで、まあ、さらにその通常のぬか床であれば、まあ、最初はですね、捨て漬けの野菜を入れなければならないんですけども、はい、発酵ぬか床の場合はそれが不要で、まあ、買ったその日からぬか漬けを始められるということで、これがその女性に受けてるっていうのでぬか女、
目の前に持ってきた、ね、いただいたのがあるんですけど、
はい、これ1キロ、はい、
結構大きいんですね。
そうですね、私もあの買う時ですね、もう少し小さいのを想像してたんですけど、はい、意外と重くって。
吾妻編集長ご自宅でキュウリつけられた。
そうです、あのやってみたんですけど、そのままその袋の中にキュウリを4本開けてください。あの匂いはあのまさにぬか床な感じですけど、
酸っぱい匂いします、ね、
しますよね。でそれに僕の場合は4本、きゅうりを丸々つけてみて、まあ、24時間ぐらいつけてみたんですけども、で昨日まさに収録前日にその漬物を食べてながらビール飲んでみた
いいですね。
で実は今朝もそれをおかずにしてい
いですね。
意外とあのもっと最初は酸っぱいのかなっていうふうに、
いや匂いは今、うん、スタジオに広がってるのはかなり酸っぱいです。そうですよね、発酵って言ってるだけ。
最初なんでやっぱりあの酸っぱいっていうふうにも言われたんですけど、あの思ったほどそうでもなくて、あの自然に食べられるというか、あの美味しく 食べられたんで、まあ、これ2回目3回目とどんどん
味が変わっていく、
味が変わっていくのがちょっと楽しみかなと。
結構このぬかよく見てみると赤いつぶつぶがあって唐辛子が入ってるみたいですね。
そうですね、なんか若干辛いのか、漬けたきゅうりもですね、はい、ちょっと辛いかなと思う面もあったんで、それがどういう風にこの後変わっていくのかなと思って、はい、でその中にこう、まあ、きゅうり入れて、その冷蔵庫にそのまま袋ごと入れてしまえば終わりっていう手軽な感じだった
ので、場所も取らないです
ね。場所取らないですね。野菜室に入れてみましたね。
きゅうりだと 2,3 本で、漬け時間は12時間から18時間、かぶは22時間から32時間、大根は18時間から24時間とか、いろいろ裏にあの説明も書いてありますけど、これだったら本当手軽に。
そうです、今日はナスを入れて。
あ、ナスいいですね。
帰ったら
もうこれ質問しなくても話題になったきっかけちょっと分かる気もするんですが、話題になったきっかけは、は
い、あのこれですね、発売から3ヶ月後の2018年の6月に、はい、発酵ぬか床についてこうインスタグラムに投稿したところ、これが幅広く拡散されてヒットのきっかけになったということで、これぬか床を商品化する際にですね、購買者はこう自分で料理をする 3,40 代の女性がこう一番多いというふうに予想していたそうなんですけども、
違うんですね、
はい、現在はその若い男女とかですね、 4,50 代の男性、まさに僕ですね、
はい、
それから一度ぬか床を辞めた年配者など客層は幅広いということで、
これでも手軽ですから、一度辞めた方がこうやろうって思う気持ちはすごくわかる気がするんですが、
はい、
なぜぬか漬けを楽しむ女性、ぬか女っていうんですか、ぬか女は増えていったんでしょうか、はい、
これあの世代トレンド評論家のですね、はい、牛久保めぐみさん曰く、
はい、
ぬか女はですね、忙しくてしょっちゅう世話ができないながらも、まあ、ぬかを育てていると。で、育っていくぬか床を見て、まあ、会社であまり報われない自分と重ねですね、
うんうん、
私は上司にちゃんと見てもらえていないけれど密かに頑張っていて成長していると思って、
はい、
励まされたり癒されたりしているというふうに分析されて
ますね。本当ですか？これは深い分析ですね、
はい、深い分析ですよねあのまあ、こういう見方もまああるというか、ね、はい、そういう楽しみ方をしてらっしゃる方もあのおそらくいるんであろうと。
評価されてなくても、はい、こう地道に頑張っていけばいつかはみたいなのをこのぬか床を通して実感できるわけですね。
そうですね。で、まあ、他にもそのペットが飼えずにその植物を育てるほど余裕はない人でもですね、まあ、ぬか床をかき混ぜて世話をすることでこう自分がいなきゃダメなんだとこう役に立っているというふうに、まあ、実感して、まあ、プライベートの中で重要な時間になっていると。
なんだかこう、ぬか床が自分の心の拠り所に皆さんなっているんです
ね。そうですね、育つっていうところが一つポイントなのかもしれないですよね、
はいはい、では今後の無印良品でぬか床が大ヒット、今後の予測はいかがでしょう。
はい、これ実際使ってみると本当に手軽ですし、あのこの中にねきゅうり入れるだけで使って、実はあの自分でも今度何やってみようかなってやっぱ思うので、これ使ってみると使いたくなる商品だなと思うんですよね、はい、でその使いやすさがどういうふうに伝わるかですけれども、これ伝わると、あの先ほど言ってたあの一回ね面倒くさくてやめちゃったっていう人なんかも、もう一回だけちょっとやってみようかなって、でちょっとやってみてまたちょっとねあのしんどくなったらあのやめるっていうこともなんか簡単にできそうな気もしますので、
はい、
あの そこに目をつけたっていうか、いいところにこう目をつけた作り方をした商品だなというふうに思いますね、
はい、おうち時間も増えてますから、はい、こういう楽しみもあるといいですよね、はいはい、それでは後半は人気文具に学ぶヒットの作り方を紹介します。フォーストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は人気文具に学ぶヒットの作り方をお届けします。
新型コロナウイルス感染症の拡大とともに自粛生活が続き、自宅で過ごす時間が増えました。自粛生活が続き自宅で過ごす時間が増え、ウィズコロナの今もテレワークは拡大し、オフィスと自宅の境界が崩れつつあります。このような状況は文具業界にも大きな影響を与え、意外な商品が次々とヒットしています。ウィズコロナ時代における人気の文具の市場開拓の新たなポイントを探ります。吾妻編集長、解説をお願いします。
はい、国内の文具事務用品市場はですね、まあ、学童人口の減少とか、まあ、デジタル化ペーパーレス化による法人需要の低迷が響いて、まあ、すでにまあ成熟市場になっています。でその市場規模はここ数年4600億円前後ですね。で微減傾向にあるということで、まあそんな成熟した市場の中でどうやったらこう売れる商品を開発できるかということで、こうジャンルを問わずですね、まあ、企業が直面するこの課題に対するヒントをこう文具市場に見出そうという特集でしたと、はい。でまあ、今の状況下でもですね、日本文具大賞には毎年、まあ、ユニークな文具が登場して、文具女子博といったですねイベントもまあ人気になっています。
楽しそうですね。
で各メーカーがまあ知恵を絞ってこれ技術を駆使して、まあ、新しい価値を作り出しているので、まあ、そこにこの成熟市場の中でヒットを生むヒントが隠されていそうということで、今回3つをですね選んで持ってきて
ありがとうございます。
はい、
人気文具に学ぶヒットの作り方3つ持ってきていただいた中のまず1つ目
ですね。1つ目はですね、三菱鉛筆のエモット。
エモット、こちらに実物ありますけど、
はい、
白地の、すごいシンプルなんですけどスタイリッシュなペンですね。
そうですね、これは5色のやつを、
はい
はい、
これ何が特徴かっていうと立てられるところにあるんですかね。なんかおしゃれですね。
そうですね、このおしゃれっていうところがもう根本的に、
はい、見て一番の印象がおしゃれですよね。
そこがポイントだと思いますよね、
はい。
これ、まあ、文具市場に限ったことではないんですけれど、まあ、今はこういいものを作れば売れるとか、まあ、新しい、ことが価値という時代ではなくて、
はい、
まあ、機能的価値が充足した今ですね、もう最下に必要なのはこう自分のスタイルに合うとか持ってると気分が上がるとか。
上がります、これは
上がりますよね、
はい。
センスの良さを表現できるというような、これ情緒的価値というものなんですよね。でそこでその三菱鉛筆が、まあ、機能的価値の追求と並行して情緒的価値を付加した商品開発に取り組み始めましたということで、その中でもその本格的に取り組んだ代表商品っていうのがこれ19年4月に発売してるんですけども、全40色の水性サインペンであるこうエモット、
これ今目の前にあるの5色ですけど、はい、40色全部並べられたらさらにおしゃれ度が増します、
ね、持ってこようと思ったんですけど結構な40色って多いなと思ったんで、
はい、
ためらって一応5色にのやつにしてみますけども、
とにかく1本じゃなくて並べたくなりますね。何
そうですね。でこれで書くと多分なんかかなり細くって、
はい、書き
心地が良かったと思うんですけれど、
はい、
まあ、これを使ってこうなんかインスタグラムとかね、そういうところでもこう見せたりとかこうノートを見せたりとかっていうようなこともしているということなんで、まあ、これ従来はこうサインペン市場にはなかったこう白を基調にしたデザインで、それからこう色選びが楽しくなるカラー展開というのがありますと。でそれからこれユーザーが選びやすいようにですね、全40色を5色ごとに8つのグループに分けて、アイランドカラー、これ自然生命力を感じるカラーらしいですけど、アイランドカラーや、キャンディーポップカラー、これ心弾む新しいけど懐かしい色合いからフローラルカラー、花を思わせる優しいカラーといった想像力をかきたてるネーミングも考案しましたと。
ネーミングも大事ですよね。
そうですね。でその結果、まあ、公式 SNS で発売を発表した直後から注目が集まって、発売1ヶ月前にですね大手販売店が先行発売したところ、わずか1日で完売したそうですね。
そうなんですか、うん。
で初年度の売り上げはもう年間目標を達成し、その人気から生産能力を2倍以上に増強していて、でもですね未だにフル生産体制が続いているというような商品ですね。
これ開発ストーリーとかあるんですか？
これ開発する際にですね、国内での需要の高まりをこう 肌感覚で捉えて、手書きを楽しむ女子学生から大人の女性にターゲットを設定したということで、まあ、生活のシーンに溶け込むこうシンプルで落ち着いた世界観のサインペンを開発したいという考えに至ったということで、その次にですね、その細字サインペンの機能的な課題はですね、ペン先がこう潰れたりとか、その折れたり割れやすかったりするっていうことのようなんですね、
はい。
でその技術はその三菱鉛筆にとって、常に大切な商品価値なので、まあ、研究開発部のスタッフに 相談したところ、そのペン先を保護する樹脂がついているボールペン、これユニボールエアーっていうのがあるんですけど、その技術を応用できるということが分かったということで、はい、ターゲットとか世界観が先に決まっている状態で、まあ、研究開発部に相談するっていうのは珍しいケースだったようですけれども、そういうふうにしてこうものづくりが、はい、初めにデザインとかね、そういう情緒的価値ありきで、開発が進んでいったということなのかなと思います。
はい、はい、そしてどんどんいきましょう、はい、2つ目が、何を持ってきていただいた、
これキングジムの電子付箋ブギーボード BB12、
はい、こちらにあるんですけれども、これは
そうです、ね、
ちっちゃいペンが一緒になってるんですけど、
それね外すんです、上に抜くんです、
外す上に抜く、
あ、そうそう、抜いて、はい、それで書いてみてください、そのまま、はい、あ、
電源のオンとかオフとかないんですね。
ないです今、
このまま、
はい、
書きやすいですね。
それをね貼るんですね、マグネットが後ろについてて、あった
これマイクの下のところが分かりにくいんですけど、磁石でちゃんと
貼りました、ね、吸引されましたよね、ペタッといったでしょ、でそれでそうやって貼っとくんですよ、それ で、はい、で用が済んだらそこの真ん中のボタンを押すとパッと消えると。
このボタン電源なのかと思ってたんですけど、はい、電源のオンオフはなくても書けば
書けばよくて、
あ、爪でも書けるんですね、ペンじゃな
くても。あ、そうですそうです、固いやつだったらなんか書けるみたいです。
へ
え、
それでボタンを押すと消える。
消えます、
すっごい手軽です、はい、シンプルですし、あの 75mm 四方の紙の付箋のポストイット、うん、いわゆる普通のポストイットより一回り大きいようなサイズですね。
そうですね、なんかそれをまあ例えばキッチンだったらなんか冷蔵庫にペタッと貼ったりとかもできるし、
はい、
まあ、多分あの自宅のあのなんていうの、作業中に、これ実はマグネットが貼れないところにはこう シール式になってるやつもなんかもあるので、なんかこうデスク周りに貼っといてやることちょっと変えたりとかっていうのは使い方もできるのかなと思って、はい、見てましたね、は
い、これすごい売れたんじゃないですか。
これですね、この、ブギーボード BB12 なんですけど、付属のペンなんかでこう液晶画面に文字を書く電子文具なんですが、
はい、
データ変換とかですね外部出力の機能はありません、
うん、これっきりなんですね。
それだけです、はい、でそれでもですね19年2月に発売すると年間発売予定数を半年で達成してですね一時的に在庫切れをこれを起こしましたと、うん、で人気の理由はですね付箋に徹して使い勝手を高めて余計な機能をつけなかったからと。
シンプル
です。これ分かりやすいってことでしたと思いますけどね、はい、で電源をオンオフする必要はなくて、まあ、付属のスタイラスペンのほか爪や指先、指ですね、先が尖ってるものなら、まあ、液晶画面に直接文字や線を書き込めるということですね。
書き心地はあのさっき書いたように滑らかでしたし、
はい、
この圧力、筆圧で太さが変えられるっていうのも、はい、もうあの直感的ですごく良かったです、
うん、そうですね。なんでその紙の付箋と大きく異なる点っていうのが、まあ、液晶画面の下にあるボタンを押すとですねこう書いたメモを瞬時に消去できると、はい、いうことなんで、これあのもしかして間違って消しちゃうかもしれないですけどね押しちゃうとね、
ボタンは押さないように
消せるということで、メモをデータとして保存はせずにですね、まあ、ボタンを押すと完全に消えるっていうことなんで、まあ、例えばこれ電話番号などの個人情報をメモしてもこれ外部に流出はデータになってないんでしませんよね。
ここは安心ですね。
そうですね、まあ、そういう意味で言うとその紙の付箋なんかよりは安全性が高いというか、紙捨てちゃうと捨てちゃっても書いてありますけど、
はい、
これ消してしまえば何も残らないんで、
はい、
そういう安全面からもいいということですかね、
は
い
は
い、
開発のきっかけはどんなことだったんでしょうか。
これマーケティング調査で電子付箋の国内ニーズを探ったのではなくてですね、はい、これ開発担当者が自ら欲しいというふうに思ったというのがきっかけ。
それが一番だ
ったようですね。欲しいものを作った、はい、でラベルプリンターのテブラっていうのをヒットさせた、まあ、キングジムなんですけども、開発理念にはですね、万人に売れるものではなくて1割の人に強く求められるものを目指すということがあるそうなんですね。で、まあ、市場を見るだけではなくて、開発者の思いによって開発プロジェクトがスタートすると。
あ、
いうことなので、
そういった考えがこの BB12 の開発にもつながったんですね、
はい、そうですね。その発売にあたっては、まあ、文具店以外に東急ハンズとかロフトなんかの流通チャンネルも活用して、派手な広告宣伝とかですね、まあ、プロモーションは特にやらなかったということなんですが、これ発売当初から SNS には、まあ、小さくて付箋みたいで可愛いとかですね、まあ、メモとして使いやすいといった書き込みが相次いだそうです、
はい、
でまあ担当者は特別に褒めちぎる書き込みがあったわけじゃないんだけど、まあいい評判の書き込み件数がとにかく多かったので、まあ、これはいけるかなと思ったということだそうですね、
はいはい、そして3つ目、私これすごい気になってました、はい、3つ目、
国用のですね IoT 文具宿題やる気ペン、
宿題やる気ペン、
はい、
前何かで紹介したことがあったんですが、その時は実物がなくてですね、
はいはい、
気になっておりました。
これ今僕がずっとこう鉛筆握りながらこう しゃべっていますけど、これが実物、
鉛筆 に、
はい、
昔の体温計みたいなのをはめ込んでる、
そうですね、鉛筆を中にこう通すんですね、はい、あのだからなんていうのかな、そうですね、体温計みたいなの中に通して入れて、それを持って書くと、
はい、でそうすると上の部分がちょっとさっきから吾妻編集長、ね、ピカピカして、はい、そのピカピカする色が変わってます
ね。センサーがですね、これ書き込めば書き込むごとに、
はい、
こう色が変わっていくというか、時間が経っていくと、はい、
それが何を表してるんです
か。これがやる気パワーです
最初始めた時緑っぽかったんですけど、
そうなんです、今紫まで来ました。これ紫は、ね、8なんです、やる気パワーは。
あ、じゃあ何段階まであるうちの8。
10段階までです。
だいぶやる気出てきた状態ですね。
かなりやる気が出てきたぞっていうのがこれ紫の状態になっています。
はい、そのやる気が見える化されてるペンってことですね。
そ
うですね、
うん、でそれなんで子供でもこうこのやる気を見てですね、持続すると
僕今やる気出てるぞ、
頑張るぞって思える
このペンいくらなんですか。
これね6980円、
はい、
でそんなに安くはないですけれど、
はい、
これ年間およそ1万台を販売しているということで、これまあアプリをですねストーリー仕立てのゲームにして、
はい、
まあ、ゴールを設定して、まあ、親が褒めるきっかけ作りにしたということで、これがまあ子どものやる気に結びついたということで、これねここにたまったやる気パワーをスマホに転送できるんですよ、
はい、そうすると何が、
そうするとですね、さっきはねまだ使い始めだったんで、
なんかちょっと
花がしおれたみたいになっちゃったんですけど、
スマホにのアプリをダウンロードしてそこにその鉛筆をかざすんですね。
そうですね、こうだから Bluetooth で多分なってて、今
さっきあの収録前にかざした時男の子が、
そうですね、この今男の子、これ
鉛筆
水は紫に輝いているっていうことで、あ、ほら、
あ、表情が、
あ、
でもさっき収録前にやった時は、
ね、
男の子の顔がすごい影が入ってガーンみたいな顔になっちゃったんですけど、
ええ、今度はなんかこう普通な感じに なってきたというか、こう育ち始めてるというか、このなんかね男の子のこの頭の上にあるこう
勉強した量でこう表示される男の子の顔とか様子が
変わってくるんですね、うん、これだから10になったらどうなるのかなって今度
そうです、ね
ね、やってみないと続けないといけないんですけれど、
はい、
まあ、そういうことでおそらくこれ続くんだろうなと、
はい、
思いますけれどね、はい、はい、で、まあ、他の企業のですね、まあ、IoT 機器と大きく異なる点が、まあ、データをどうやってこう小学生のやる気につなげるかっていうことにあるということで、単に子どもをこう追い込むだけだとやる気は出てこないですし、まあ、親子の関係はまあ悪化するばかりだと。でそれで、まあ、親が子どもを褒めるためのコミュニケーションツールとして、まあ、全体の仕組みやそのアプリをデザインして、親子のコミュニケーション向上が子どものやる気につながるというふうに考えたということだそうですね、
はい、
でこう例えばやる気ペンで勉強を続けるとやる気パワーが蓄積されます。でこの LED の色がどんどん変化して緑赤青と10段階に見えるようになりますと、
はい、
でそれで先ほどもちょっと説明しましたけども、はい、やる気ペンをスマホのアプリに注ぐようにかざすとやる気パワーに応じて画面の木が成長してこれリンゴの実が育っていくそうですね、ということでその実の数によってアプリ内のキャラクターが力を得てスゴロク形式のやる気の庭を進むというゲームも用意されているということなんで、うん、これはどんどんやる気になるんじゃないでしょうかね。
こういう仕掛けで勉強したくなるということなんですね。
そうですね。 で開発プロジェクトがこれ16年の夏にスタートしておりまして、まあ、当初は単にこう IoT で何かできないかという期待から始まったみたいなんですが、まあ、子ども向け市場は想定していなかったということで、はい、ハサミとかホチキスカッターの IoT 化などを幅広く考えて、このうちの一つが筆記具だったということのようですね、はい、で、まあ、一方でその共働き世帯のですね、増加という社会の動きから、まあ、子どもの見守り需要っていうのは増加すると判断して、まあ、筆記具をこう IoT 化することで、子どもが勉強している様子をですね、まあ、親がスマホで見守れる機能をつけようとしたということ で、まあ、試作品を作ってですね、まあ、ユーザーに調査した結果、ただそういうのは需要があんまなかったと、はい、いうことなんで、まあ、見守るよりむしろその子どもの教育に積極的に関わりたいと望んでいる親が多かったようです、はい、でしかしこう担当者は IoT 化した筆記具で、まあ、一番幸せになるユーザーは誰なんだろうと考えた時に、まあ、浮かんできたのは子どもたちだったということで、今まで親の方に目線を向けてたんだけど、まあ、子供の方に思い切ってシフトしましたということみたいですね、うん、はいはい、
私も子供の気持ちでそのペンを眺めながらキャッキャ騒いでしまいましたけれどもよく分かった気がします。
そうですね、このやる気の状況はこう毎日アプリの画面のカレンダーにも表示されるそうなんで、はい、これ親はですね、勉強の進み具合を確認でき、まあ、ゴール達成以外にもですね、褒めるポイントっていうのを発見しやすくなっているということで、はい、まあ、ユーザーの調査では家庭学習のサポートになったと 84% が回答したほか、まあ、子どもを褒める機会が増えたっていうのが 72% になるなど好評だったということのようですね、
はい
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は人気文具に学ぶヒットの作り方をお届けしました。
クロストレンド、グッサンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部のグッさんにお話を伺います。コロナ対策でマイクロソフトチームスをつないでのご出演となります。グッさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日ご紹介するのはミツカンの全部ヌードルという商品になります。
ミツカンの全部ヌードルですね。
はい、はい、まあ、調味料で有名なミツカンから新しく出た商品なんですけど、はい、この全部っていうのがまずブランドの名前になりまして、あ、はい、植物由来の食品を使うブランドを全部っていう風にしてるんですね。
はい、
でそこから新しく麺が出て、それを全部ヌードルということで9月30日から全部の公式サイトで発売されています。
はい、これって今流れでこう低糖質とか、あと環境に優しいものを、うんうん、取ろうとか、そういう流れで出てきたものなんですか。
そうですね、もうそもそも、まあ、主食、まあ、ご飯とか麺とかって糖質が多いっていうところでちょっと今敬遠されがちなところがあると思うんですけれども、はい、まあ、ちゃんとこの植物由来のもので低糖質で食物繊維もちゃんと取れてっていうのを主食としてきちんと取ってもらうっていう健康の目的と、あとはその環境に優しいっていうところから出てきた商品になります。
はい、ヌードルって聞くとこうラーメンとか手軽にカップに入れて3分とか経つと食べられる感じなのかなというイメージで聞いていたんですけど、どういう感じなんですか。うんうんうん、
それはなんか本当に見た目はよく売ってる乾麺のパスタみたいな感じなんですけど、はい、まあ、実際麺としては和洋中どれでも使えるということで、今実際外食のお店に卸して食べてもらって、そのこの実際の全部ヌードルの方を買ってもらおうっていう動きをしてるんですけど、はい、まあ、コラボしてるレストランもイタリアンだったりラーメン屋さんだったり中華だったり、すごいバリエーションは多いです。
へえ、あ、じゃあパスタにもなるしラーメンにもなるし、うん、うどんはなんかあれかもしれないですけど、何でもいけるんですね。
そうですね、麺としては結構何にでも味は合うっていう風になってますね。
なんかエンドウ 豆由来なんでしたっけ？
そうなんですよ。あの結構植物肉とかって全部大豆由来とかのものが多くて、はい、でこの全部ヌードル以外も最近ちょっと主食で植物由来の食品っていうのが出てきてるんですけど、基本はほとんど大豆からなんですが、これはあのキエンドウ豆って言って、あのロシアとかでよく食べられてるような食材らしいんですけど、なんかこれが大豆よりもさらに脂質が抑えられるっていうところで、なんか重宝されつつあるみたいですね。
どんな味なんだろう気になりますねなんか食べてみた人とか開発者の人とか周りにいたりします？
なんか実際ちょっと私も自分の感想で言えなくて申し訳ないんですけど、はい、なんかこのキーエンド豆の風味自体が麺に残っているみたいで、ソースとかのパスタとかで使うときはソースとかの味付けをそんなに濃くしなくてもいいってことで、なんかまあ塩分とかも抑えられるみたいな効果もあるそうです。
9月30日から一般の私たちも手に入れることができる状態なん
ですね。はい、そうですね、EC のサイトで買えるっていうことです。ただ、商品が届くの自体は10月の中旬以降になる見込みっていうふうになってますね。
はい、わかりました。それではこのミツカンの全部ヌードルのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、ダイエットに活用したい度10でお願いします。
はい、これ美味しかったらなおいいですよね。
なおいいですね。ちょっと試してみたいなと思ってます
はい、ということで、このチェックコーナー、今日はミツカンの全部ヌードルをお届けしました。グッサンどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。吾妻編集長、今日は帰ったらぬか床ですか。
ぬか床で、あの、はい、ナスがあるんで
いいな、ナスちょっとつけるの時間かかるって書いてありましたよ3日ぐらい
ちょっと早いかな週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。